はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のテーマはですね、小学生なら負けてもいいのかということでお話をしていきますが、以前いただいた YouTube のコメント欄にいただいたね、ものに関してお話をしていきたいと思います。最初コメントを読み上げます。今県大会に進むと強いチームは必ず、スクリーンとオールコートのマンツーマンプレスをしてきます。うちのチームのヘッドコーチもスクリーンはしないと明言していますが、県大会の準決くらいだと負けてしまいます。我が子は小学4年生ですが、プレスやスクリーンの知識を教えて、それをされた時の対策を教えていきたいと思うのですが、それもせずにただただ負け続ける方が教育的に良いのでしょうか、というね、質問をいただきました。ご質問ありがとうございます。まあ、質問というよりはね、オールコートプレスされて、またスクリーンされて、負けてしまうことに対する苛立ちみたいな、ね、ものを感じますけれども、まあ、このただただ負け続けるものが教育的にいいのでしょうかという質問に対しての、答えについては、負けていいはずがないというふうに私は思いますね。まあ、頑張って、やって、で、負けちゃうってことは当然ありますよね。勝負だからね。負けちゃうってことはありますけど、負けてもいいから、まあ、やろうかっていう前提でやって何かいいことがあるっていうのは私は絶対思わないですね。やっぱ上手くなって、勝つから、バスケットボールを好きになって、さらにこう、いろんな成長につながるわけで、まあ、負けていい、負ける前提でやるってことは絶対ないということですよね。で、今回の質問でいくと、このスクリーンプレーと、あとはプレスを強いチームはしてくると。で、特に私がね、前出した動画で、小学生のうちはスクリーンはしない方がいいっていう動画、これに対して多分ね、コメントをされてるんだと思うので、一つずつお話をしていきます。まず最初、スクリーンプレーに対してなんですけど、スクリーンプレーっていうのは、1対1を補助するものなんですよね。ボールを持ってる選手が1対1でこう抜いていくっていう、その場面に対してスクリーンとして味方がね、壁になってあげて1対1を抜きやすくするということですよね。なのでスクリーンっていうのはあくまで1対1を補助するためのものであり、小学生のうちからね、最初にこう身につけるべきものは1対1でこう相手を抜いていく、そういう力のはずなのに、その段階で補助しすぎてしまうと、身につくべき、技術や体力も身につかないんじゃないかなっていう、そういう提言をね、この動画で私は以前させてもらったんですね。なぜ小学生にピックアンドロールさせてはいけないのかという、こういう動画を前に出しました。これまあまだ見てないよって方はぜひ見てほしいんですけど、まあこれに対してですね、JBA、日本バスケットボール協会も、やっぱりアンダー12のカテゴリーではオンボールスクリーンはするべきではないということは、明言されてますし、まあ世界のいろんなね、そういう育成の状況を見ても、それは確かに世界中のトレンドはそうなってると思います。とはいえですね、この質問者さんのようにやってくる チームが多いってのも事実なんですよね。だから自分たちはやらないよというふうに してもですよ、相手チームがやってくるってことを考えたら、まあ、現実的にはね、この守り方だけでも練習しとくっていうのが現実的なんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、私が思うに、あまり難しいね、スクリーンディフェンス、スクリーンの対応はちょっと難しいと思うので、簡単なスイッチをするとかですね、そういったことでスクリーンが起きたらこうするよっていう守り方の練習をしとくだけでもいいんじゃないかなというふうに思います。なので最初に言われたですね、この、我が子は小学4年生ですが、スクリーンの知識を教えて、それをされた時の対策を教えていきたいと、いうことなんですけど、基本的にはその守り方を教えておいていいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、そのヘッドコーチの方がどう考えるかにもよりますけれども、ただただ負け続けることが教育的に意味があるとは全く私は思わないというふうなことは、付け加えさせていただきます。はい。なので、守り方だけでも練習するっていうのが、まあ、現実的でいいんじゃないかなということですね。で、二つ目のプレスなんですけども、これはむしろね、プレスは絶対に自分たちもやるべきだと思います。プレスは必ずやるべきだと思います。で、この運び方も教えるっていうこともすごく重要で、これもまたね、こういった動画、以前のあの動画ね、プレスの運び方っていう動画は何本か出してるので、まあ、それ見ていただければなと思うんですけど、やっぱりね、プレスをするっていうことは、自分たちの、勝つチャンスを広げることにもなると思うんですね。特に小学生の場合だと、フルコートでの攻防の、その、なんていうかな、 試合における意味の割合が多いと思うんですよ。だんだんね、年齢が上がっていって、カテゴリーが上がっていけばいくほど、そのフルコートプレスの効果って下がってくると思うんですね。プレイヤーが上手くなるんで、そんなに簡単に引っかからない。だからあんまりプレスをすることの効果っていうのがあんまり得られないっていうのがあると思うんですね。例えば B リーグ見たりだとか、NBA 見たりだとかしても、そんなにフルコートプレスするチームって多くはないじゃないですか。まあもちろんありますけど、そんなにね、どのチームも全部こうやるっていうよりは、だんだん年齢が上に行けば行くほど、ハーフコートでの攻防の割合が増えてくる。だけれども逆にね、アンダー12とか、まあアンダー15とか、そういった、育成年代のところだとフルコートのプレスをする価値って高くなるんですね。だから必ずプレスは練習すべきで、プレスをすることで試合の主導権を握るってことはすごくあっていいんじゃないかなと思います。で、運び方も教えていくということですよね。で、私が好きなね、吉井志郎先生の著書にはこのように書かれていて、強さの秘訣は脚力にあると。バスケットボールの、いろんなね、技術あるけれども、結局は床を蹴る力、これが全てのその強さの秘訣なんだということで、どの練習も技術練習に終始することなく、全て脚力を身につけるということを第一に考えて練習計画を作りなさいということを書かれていて、まさにその通りでですね、プレスを練習することでそういう脚力を身につけるということにもつながりますので、このプレスはですね、この守り方というか対策の仕方だけを教えるというよりは、自分たちがプレスをして、その運び方も身につけるし、脚力も身につけるっていう形にしていった方がいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。ということでですね、今回はアンダー12小学生のカテゴリーの方からですね、強いチームはオールコートのプレスをしてくるし、必ずスクリーンをしてくると。ね。特にスクリーンについてはいろんな考え方で使わない方がいいということになっているけれども、それで負けていいのでしょうかという質問に対して、まあスクリーンに対しては守り方だけでも練習しておくというのが現実的だし、プレスに対してはむしろね、その攻略法だけじゃなくて、自分たちがプレスをするというぐらいに練習しておく方がいいんじゃないかなというお話でございます。何らか参考にしていただければ嬉しく思います。ご質問ありがとうございました。はい、ということで、このチャンネルバスケの大学は、バスケットボール指導者の方へのね、悩み解決になるような、そういった動画を配信しております。ぜひチャンネル登録をして、また次の放送でお会いしましょう。お知らせを2つさせてください。1つ目は無料のメルマガ講座ですね。メルマガを登録していただきますと、最初の1つ目で限定の動画もプレゼントしてさせていただきます。その後2日に一度、私からね、あなたにコーチングについてのいろんなアドバイスをお届けしますので、ぜひともメルマガの登録よろしくお願いいたします。メルマガもすでに登録しているよという方はですね、バスケの大学研究室というオンラインコミュニティに、ぜひ遊びに来てください。現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、三原の頭の中をですね、共有するような、記事を、だいたい2000文字ぐらいの記事をですね、ほぼ毎日投稿しております。 Facebook グループでの参加が基本になりますけれども、その内容だけ知りたいという方はですね、こちらの YouTube のメンバーシップ、画面下にあるメンバーになるという青いボタンをクリックしていただくか、または Voicy のプレミアムリスナーという方法がありますので、ぜひともね、一度ご検討ください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。